おはようございます。高原剛一郎です。今日の御言葉をお読みします。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。さて、現在の日本は世界一長生きの国であると言われています。と言いますのは、平均寿命が世界一長いのです。男性は76歳、女性は82歳、まさに日本は長生きの国だなって言われるんですね。ところが実態はそうでもないらしいんです。実は平均寿命とは別に長寿率という尺度があります。これは人口10万人あたり100歳以上の人が何人いらっしゃるかという目安です。これによりますと、日本は3人なんです。ところが、アルメニアでは24人、グルジア39人、アゼルバイジャン48人、スワネチ村330人なんですね。なんと、100歳を超えて再婚し、お子さんを設けるような方々もいらっしゃるという、そんな世界もあるんですね。彼らの生活は、粗食で死ぬまで現役。そして週に一度は教会へ行き、そして神を礼拝する生活をしているという、そんなニュースをお読みしました。ところで、たとえ100歳を超えても1000歳まで生きる人はないと思います。人は必ず死ぬんですね。しかし、なぜ死ぬのかということについて、この医学に答えがないのです。ところが聖書はズバリその原因について語っています。いるんですね。罪の結果である。罪から来る報酬は死である。と語るのです。人間は罪を犯した結果、命の中に死が入ってきたんだって言うんですね。では罪とは一体何でしょう。今日も3つのポイントで考えたいと思います。第一に罪とは、的外れのことなんです。自分の作り主との関係を断ち切ってしまうこと、これを聖書は罪という言葉で言い表してるんですね。夫の愛の的は妻であるべきです。妻の愛の的は夫であるべきですね。もし妻が夫以外の男性と愛し合ったら、本来の的を外していることになります。その場合、本人がどんなに楽しい、充実していると言っても、夫から見ると、これは的外れであります。それと同じように、神は人間を神との交わりに生きるように作られました。ところが人間は創造主から離れ、創造主などいないかのような世界観、人生観で生きるわけですね。枝が幹から切り離されたならば、やがては枯れ木になってしまうように。創造主という命の源から切り離された人間は死につつある。最後は死に至るのだと言うんですね。この神を無視するあり方のことを罪と言います。第二に、神の法を破る性質のこと、あるいは神に反逆する性質のことなんですね。今、六法全書を見ますと大変分厚いのです。それは次から次へと法律ができるからなんですね。なぜ毎年毎年法律ができるんでしょう。それは人間の罪が毎年毎年多様性を持って明らかになるからなんです。ですからそれを取り締まる法律も多様なものになるんですね。もし人間の心に殺意というものが生じ得ないのであるならば、殺してはならないという法律は作る必要がありません。例えば、人間に卵を産むなという法律はナンセンスですね。卵を産む人いてないからです。盗むなという法の前には、盗みの性質が前提としてあるんですね。私たちは実行に移さなくとも、この心の中に闇があるのではないでしょうか。 私はそういうことを考えるときに、罪とは体の中にできた結石みたいなもんじゃないかと思うんですね。腎臓結石とか、膀胱結石とかいうのがあります。こういう体にできた石というのは別に飲み込んだわけではありません。外から入ってきたわけでもありません。体の中の体液の水垢のようなもんですね。ところがこれが痛いのです。自分の体質が生み出したものなのに自分の体を傷つけ激痛を与える、まさに罪とはそのようなものなのです。大胆に罪とは自己中心のことです。先日子供の授業参観に行きました。前日に息子に言いました。いいかい、先生が質問されたら積極的に手を挙げて、間違って構わないんだ、失敗は恥じゃないんだ、とにかく下をうつむいてうじうじすることなく恥ずかしがらずに何でもいいからとにかく手を挙げて積極的に参加するように、なんて言ったんですね。ところが授業では子供の劇だったんです。後ろで父兄がずらっと並んでその熱演にこの手に汗握ったわけですが、劇が終わった後で担任の先生がおっしゃいました。ではどなたか父兄の皆さん代表で今日の感想を言ってください、誰に当てましょうって言ったんです。その時に父兄が一斉に舌をうつむいたんですね。私も例外ではありませんでした。子供にはもし質問されたら積極的に手を挙げるようになんて言いながら、自分はするなということをしてしまうんですね。人には厳しく自分には優しく、これ自己中心なんです。まあ、この程度のことであるならば、まだ可愛いものですが、例えば私たちが人を嫌う基準というのは、必ずしも善悪ではないのではないでしょうか。悪い人だから嫌う、良い人だから好む、というわけではないようですね。それよりも、自分に合わせてくれる人を好み、自分に合わせてくれない人であるならば、それが正義のゆえに合わせてくれない場合であっても、その人を嫌うのではないでしょうか。お酒飲みの人は一人飲まないで座をしらけさせる人を煙たがるんじゃないでしょうか。またしょっちゅう女性の話ばかりをする人はその話に乗ってこない人を堅物なやつだなというふうに嫌がるのではないでしょうか。要するに共犯関係に入ってくれないものを煙たいものとしてこの排除しようというふうになるんではないでしょうか。これは自己中心のなす技であります。神中心ではなく、自分を神として中心のように考えて生きる。これが罪の第三の定義です。さて、その結果、人間は神なき世界に自由意志にのっとって落ちていくようになりました。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると、聖書の他の箇所のところに書いてあるのです。もし人間が命の源である神から離れて死んでしまうのであるならば、神なき永遠の地獄、裁きを受けるというのです。しかし、神はそれを放置なさらなかったのであります。罪から来る報酬は確かに死であります。しかし、神のくださる賜物は、プレゼントは、主イエスキリストにある永遠の命だって言うんですね。神はイエス・キリストを使わせてくださったんです。そしてイエス・キリストを人間の身代わりとし、全く罪のないお方をあの十字架の上で罪の身代わりに刑罰を与え、そして死を経験させなさったのです。絶対に捨てられるはずのない方が十字架の上で捨てられた。それは絶対に受け入れられるはずのない罪人が、イエスの身代わりに神の前に受け入れられるためであったのです。私たちは愛ということを考えるときに、その愛は犠牲の大きさによって測ることができると思います。もし神の愛がわからないという方がいらっしゃったら、ぜひイエス様の十字架を見上げてください。あなたのためにご自分の一人子を惜しまずに死に捨てた方、それが生ける誠の神です。そしてこのイエスの十字架と復活により罪と死の解決がもたらされたんですね。 ぜひイエス様の十字架と復活を信じ、許しと永遠の命を得てくださることをお勧めしたいと思います。